こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月17日です。ハッカーニュースの注目トピックを、経験豊富なジャーナリスト兼ポッドキャストホストである若氏、スミスと専門解説のジョシュアさんと一緒にお届けします。今日のテクノロジーの海で、特に我々の目を引いたディープな話題を5つ厳選しました。早速そのラインナップ紹介しましょう。一つ目のニュースは、グラフィックス API の簡素化、低レベル API の終焉化。二つ目のニュースは、衝撃的な研究結果。FMRI 信号の 40% は、実際の脳活動を反映していない。三つ目は、薄い欲望が人生を蝕む、デジタル時代の充足感の罠という少し哲学的な話題です。そして四つ目は、大規模言語モデルのガバナンスブームエース、AI システムの透明性確保の難しさ。最後に5つ目は AWS Lambda Cold Start 遅延を大幅に削減という3サービスの話題。現代の GPU テクノロジーは API が複雑すぎるという構造的な問題を抱えています。また、脳科学の根幹を揺るがすような発見もあります。私たちは目の前の技術が本当に信頼できるものなのか、そしてそれらが私たちの生活に与える影響について深く掘り下げていきます。さあ、ハッカーコミュニティの熱い議論を覗いてみましょう。最初のニュース点、グラフィックス API の簡素化、低レベル API の終焉化。これは長年グラフィックスコードを書いてきたセバスチャン・アルトネン氏による非常に示唆に富んだ記事です。DirectX 12やバルカンといったモダンとされる低レベルグラフィックス API は登場から10年が経ちましたが、設計上の妥協により複雑化しすぎていると指摘しています。現在の GPU は過去の多様なハードウェアへの互換性を考慮する必要がなくなり、統一されたキャッシュ階層やバインドレスリソースといった機能を持つに至りました。バインドレスリソースとはシェーダーが実行時に必要なテクスチャやバッファーを参照できる仕組みで、CPU 側のバインディング設定の手間を大幅に削減します。アルトネン氏はこうした最新の GPU 構造に合わせて API を根本的に簡素化し、メモリ管理をクラライクなシンプルなポインターベースにすることで開発の柔軟性とパフォーマンスを向上できると主張しています。ジョシュアさん、この提案コミュニティではどう受け止められていますか？
はい、スミスさん。ハッカーニュースではこの記事が大きな共感を呼んでいます。あるユーザーは、バルカンや DX12 の複雑さは長年の技術的な負債のせいでクリーンなブレイクが必要だと述べています。特に、シェーダーのコンパイル時間が長すぎる PSO パーミュテーションの爆発問題の解決を望む声が目立ちました。一方で、既存の API は長年の努力で築かれてきたものであり、新しい API を一から構築し、全ベンダーが採用するには、膨大な時間とコストがかかる、という現実的な意見もあります。しかしメモリ管理をポインターベースにすることで、特に CUDA のようなエコシステムで成功したライブラリの再利用性が高まるという点には、大きな期待が集まっているようです。
次のニュース、衝撃的な研究結果、FMRI 信号の 40% の脳活動を反映していない。脳研究における主要なツールである FMRI の信頼性について、ミュンヘン工科大学からの衝撃的な研究結果が発表されました。FMRI、機能的磁気鏡面画像法とは、脳の活動に伴う血流変化を画像化する技術で、脳のどの部位が活発に働いているかを間接的に測定するために広く用いられています。研究者たちは従来の FMRI で測定される B-OLD 信号が酸素代謝の絶対的な変化と必ずしも一致しないことを発見しました。驚くべきことに約 40% のケースで FMRI 信号が増加して いるにもかかわらず、その領域の実際の脳活動は低下していたというのです。これは、長年の脳科学の解釈の基盤をこぐす可能性があり、特に精神疾患や神経変性疾患の FMRI 研究結果を再評価する必要があるかもしれません。ジョシュアさん、神経科学のコミュニティはこれについてどう反応していますか？
神経科学の議論は非常に熱いです。FMRI や EEG といった信号測定技術の SNR、つまり信号対雑音比の低さは、この分野の茶まねんの課題でした。初期のユーザーは、ディープラーニングがノイズの中のパターンを見つける能力が高いからこそ、FMRI の解析結果がアーティファクトに過剰適合していないかという懸念を表明しています。また、死んだ鮭の FMRI スキャンで統計的に優位な脳活動が検出されたという過去の有名な実験を引用し、統計的手法の脆弱性を改めて指摘する声もありました。今回の研究は、解析方法だけでなく、FMRI の生理学的基盤そのものにメスを入れた点で、非常に重要だと認識されています。
次のニュースです。薄い欲望が人生をめむデジタル時代の充足感の罠。これは哲学的考察ですが、テクノロジーのあり方に深く関わっています。著者は欲望を2種類に分けます。一つは濃い欲望です。これは習得に時間がかかり、追求する過程で自己を変革するものです。例えばパンを焼く、手紙を手書きで書く、微積分を学ぶなどです。対照的に薄い欲望は SNS の通知チェックや生産性アプリの完了マークのような満たされてもすぐに再現され自己を変化させないものです。デジタルインフラストラクチャとはインターネット、モバイルデバイス、クラウドサービスなど現代の社会活動を支える技術的な基盤全体を指します。消費者テクノロジーのビジネスモデルはこの濃い欲望が持つ神経的な報酬部分だけを抽出し、簡単に大量生産、収益化できる薄い欲望として提供しているというのが記事の主張です。このデジタルな純粋な感覚の食事は、私たちを空虚にさせ、不安や孤独感を増加させていると警鐘を鳴らしています。技術者たちはこの哲学的な問いかけをどう捉えていますか？
興味深いことに、多くの開発者は記事のメッセージに共感しつつも、記事のレイアウトやトーンが SNS のバズを意識したまさに薄い欲望を刺激する形式だと皮肉っています。フォームがコンテンツを反映していないという指摘ですね。また、あるウェブ開発者は自分もかつて薄い欲望の生活に疲弊し、物理的な趣味を始めたことで人生が変わったと経験を語っています。昔のコンピューティングは時間をかけて学ぶ必要があり、もっと濃い体験だったというテクノロジーの進化に対するノスタルジーも散見されました。
次のニュースに移せ、大規模言語モデルのガバナンス、AI システムの透明性確保の難しさ。AI、特に LLM の倫理的な問題が深刻化する中で、そのブラックボックス的な決定プロセスを透明化するためのガバナンスの仕組みが強く求められています。特に LLM がなぜその出力を選択したのかを後から検証できる監査証跡、オーディットトレイルの設計は技術的な課題であると同時に法的な責任を明確にする上で不可欠です。ガバナンス層とは AI システムの動作を監視し、予期せぬ挙動や倫理的な問題をチェックするために、モデル本体の上に載せる管理・監督機構のことを指します。これにより、AI が悪意を持って使用されたり、学習データに起因するバイアスを拡散したりするリスクを軽減することが期待されています。しかし、ガバナンスの強化は、AI の迅速な開発とどうバランスを取るべきでしょうか？
そこが議論の中心です。コミュニティでは、AI の規制と革新の速度に関する意見が二分しています。一部のユーザーは、過度な規制やガバナンスの導入は、技術開発を遅らせ、競争力を失わせると強く懸念しています。一方で、AI が社会の根幹に関わる以上、人間が理解できる説明責任、つまり透明性は技術の必須要件だとする意見が優勢です。特に金融や医療など、ご判定が重大な影響を及ぼす分野においては、なぜモデルがその決定を下したのかを明確にする技術、例えば説明可能な AI、XAI のさらなる発展を求める声が高まっています。
最後のニュースです。AWS Lambda Cold Start の遅延を大幅に削減。 サーバーレスコンピューティングの代名詞である AWS Lambda は、利用頻度の低い関数を呼び出す際に、環境の初期化に時間がかかるコールドスタートが長年のネックでした。コールドスタートとは、サーバーレス関数が長期間使用されなかった後、初めて呼び出される際に、実行環境、コンテナの起動やコードのロードにかかる初期化時間のことを指します。AWS は基盤技術の改善により、このコールドスタートのレイテンシーを劇的に短縮したと発表しました。これにより、応答時間がクリティカルなアプリケーション、例えば Web API やリアルタイム処理においてもサーバーレスモデルの採用が現実的な選択肢となります。これはサーバーレス開発者にとっては朗報ですね。コーディロカレゲイズ、エヴァーマークトアンチグウェイティネサインキュールーダーフォーゲン。
デベロッパーからは歓迎の声が圧倒的です。特に AWS が具体的な技術的詳細、つまりどうやってコールドスタートを最適化したのかについて透明性を高めるべきだという要望が多く出ています。ブラックボックス化された改善ではなく、知識を共有することでコミュニティ全体が恩恵を受けるべきだという意見です。また、競合の Azure Functions や Google Cloud Functions といった他のサーバーレスプラットフォームと比較して本当に性能優位性が確立されたのか、ベンチマークテストの結果に強い関心が寄せられています。コールドスタートの改善は、サーバーレスの弱点を克服し、クラウド間の競争をさらに加速させるでしょう。
さて、ジョシュアさん、今日も興味深い議論をありがとうございました。今日は、グラフィックス API の簡素化という低レベル技術の未来から、FMRI 信号の信頼性という脳科学の根幹に関わる話題、そして薄い欲望というデジタルの罠まで幅広いトピックを掘り下げました。テクノロジーが進化する一方で、私たちは API の複雑性や科学的手法の信頼性といった基礎的な部分に立ち返って問い直す必要性を感じていますね。AI のガバナンスも私たちの未来に責任を持つ上で避けては通れない道です。技術の進歩は早いですが、その根底にある倫理、それが私たち自身の幸福にどう関わるのかを常に意識していたいものです。今週もハッカーボイスを聞いていただき、本当にありがとうございます。ではまた次回、2025年12月17日のハッカーボイスでした。